こんにちは、ワインブックスの前場です。今回はイタリアワインの概論ですね。ここは A ランクと捉えてください。重要なキーワードがたくさん出てきます。イタリアに勤務の方であれば耳慣れたキーワードも多いかもしれません。しかし通常ワインの学習を始めるとフランスワインから始まりますから、これまでのフランスワインとはいきなり雰囲気が変わってきますので、面食らう方も多い分野でもあります。もし苦手意識があるのであれば、日本のワイン市場でも存在感は強く、苦手なままにしておくのはもったいないとお考えください。何度も動画やテキストを読み込み、確実にものにしておきましょう。それではテキストを見てください。イタリア概論1、イタリアワインについて。ここは B ランクです。イタリアはイタリア半島とシシリア島、サルデーニャ島といった島々からなります。国土は日本の 80% ほどですが、人口は半分程度であるため、人口密度は日本よりも低くなっています。周囲を海に囲まれ、アルプス山脈やアペニン山脈などが連なっているため、その地形は多様です。わかりますよね。地形が多様だ、だからワインも多様なんだということになります。アペニン山脈はイタリアの半島を真ん中で貫き、東と西の気候を別のものにしています。このように気候や土壌が多様であるため、栽培されている品種も多様で、イタリア各地には様々な土着品種が存在しています。ここ大事ですよ。土着品種の多さもイタリアワインの魅力です。温暖な気候で日照にも恵まれているイタリアでは、全20州でワインが作られるほどブドウ栽培に適した環境を持ちます。そのため古代ギリシャ人はイタリアをエノトリアテルス、これはワインの大地という意味です、このように呼びました。このようにブドウ栽培に適したイタリアは、フランス、スペインとともに世界の三大生産国として膨大なワインを生産しています。イタリアワインの歴史、ここは B ランクと捉えてください。紀元前8世紀頃、ギリシャ人とエルトリア人がイタリアに本格的なブドウ栽培を伝えました。ワイン文化はその後発展を遂げていき、地中海を通して運ばれていきました。輸送の際にはアンフォラが使用されていましたが、木だるの使用も始まっていきます。そして中世に入ると修道院が中心となり、ワイン文化は発展を遂げていきます。近世に入り、1716年にはトスカーナ大公コジモ3世がキャンティ、ポミーノ、カルミニアノ、バルダルノ・ディソプラの生産地の境界線を定めました。これは原産地呼称制度の最初の例として知られています。20世紀になると、それまで被害のなかったイタリアにもフィロキセラが広がり、甚大な被害を受け、イタリアのブドウ畑は荒廃してしまいます。それから質よりも量のイメージが強く根付いてしまったイタリアですが、1970年代になると意欲的な生産者たちがそのイメージを払拭し、ワインの高品質化を目指して動き始めます。ここからイタリアワインは急速に近代化を進め、伝統の殻を破ったスーパータスカンが高い評価を得ていきました。このイタリアワインの近代化のことをイタリアワインルネッサンス、スーパータスカのことはスーパートスカナとも呼んでいます。現在は土着品種や伝統的製法なども再び意識しつつ、高い質を目指したワイン作りが行われています。先ほどの土着品種にもつながりますが、もともとイタリアは属地的というかオラガ村のワイン作りを守ってきたんですね。しかしワイン市場が国際化することによって、これではいけないということで、若い生産者を中心に活躍する生産者が目立ってきたということになります。ブドウ品種とワイン法、ここは A プラスランクです。イタリアには多くの土着品種が残っており、同じ品種であっても地方によって異なる名前で呼ばれることもあります。このことをシノニムと言いますからね、押さえてください。現在ではカベルネ・ソーヴニヨンやシャルドネなどの国際品種の栽培が増えてきています。栽培面積の大きい白ブドウ、カタラット、トレビアーノ、シャルドネ、栽培面積の大きい黒ブドウ、サンジョベーゼ、モンテプルチアーノ、メルロ。イタリアのワイン法の始まりとされているのは、1716年にコジモ3世がキャンティなどの生産地区の線引きを行ったこととされています。その後1920年代にバローロの生産地が指定されるなど、個々のワイン産地についてそのような動きがありましたが、国による原産地呼称制度はありませんでした。そしてフランスの AOC 法制定から遅れること約30年、 1963年に最初の原産地呼称法として、ワイン用ブドウ果汁とワインの原産地呼称法のための規則を交付します。この法律によってワインは厳しい制約をクリアした DOC と、より厳しい基準と出荷の際に国の検査まで必要な DOCG に分けられることになりました。米印 DOC デノミナツヨネディオリジーネコントロラータ統制原産地呼称 DOCG デノミナツヨネディオリジーネコントロラータエガランティータ統制保証を原産地呼称括弧ワインの格付け、ここ大事ですよ。現在の EU ワイン規則によるワインの格付けは下記3段階になっています。 ① 保護原産地呼称ワイン DOP B のアデノミナツヨネディオリジーネプロテッタ ② 保護地理表示ワイン IGP B のアインデカツヨネギオグラフィカプロテッタ米印 IGP はワインの 85% 以上がその土地で作られたワインである必要があります。 ③ B の地理表示なし DOP は従来の DOCG、DOC に代わるもので、 IGP は IGTビーノはビーノダターボラに変わるものです。従来通りの DOCG などの表記も認められています。 DOP の中では地域名、市町村名、地区名、区画名、このように産地が限定されているに従って上級になります。このうち地域名のことはソットソーナ、市町村名がコムーネ、地区名がフラズヨーネ、区画名がミクロゾーナと呼ばれています。このように EU ワイン法とイタリアのワイン法が混在しているのは、これはどこの国でも同じことですので、ここはしっかりと押さえておきましょう。括弧さまざまな規定、ここも A ランクです。各キーワードを確実に押さえておきましょう。 B のフリッツアンテ、1から 2.5 気圧の弱発泡性ワインのことを指します。メトードクラシコ、瓶内二次発酵のワインのことを指します。パッシート、鍵干しにして糖度を高めたブドウから作られたワイン。レチョート、道場、特にベネト州での呼び名です。スホルサート、道場、特にロンバルディア州での呼び名です。パッシート、レチョート、スホルサートは同じ意味だということですね。陰干しにして糖度を高めたブドウから作られたワインということですよ。リコーローソ、発酵途中もしくは未発酵のブドウ果汁にグレープスピリッツを加えて作る甘口ワイン。VDN とか VDL のことですね。クラシコ、伝統的な畑で採れたブドウで作るワイン。リゼルバ、ベッキオ、スペリオーレ、通常のワインよりも熟成期間が長く法定アルコール度数も高く設定されたワイン。カッコ B のノベッロ、新種の規定。1 DOP と IGP のみ認められています。ですから B のは認められないということですね。2醸造期間は醸造開始後10日以内、10日以内にワインにしなければならないということですね。3 40% 以上マセラションカルボニック法で作られたワインを含まなければならない。4アルコール度数は 11% 以上、残糖は0から 10g リットルですから、すべて辛口だということですね。5ブドウ収穫年の12月31日までに瓶詰めをする。6ラベルには必ず収穫年を表記する。710月30日の0時01分よりも前の提供は禁止とされています。ここまでのように独特な表記が多いのですが、フランスワインから学習に入った方は、できればフランスワインでの表記の仕方と紐付けをすると、より一層理解が深まりますので、そのようにしてください。特殊なワイン、ここは A- ランクです。イタリアでは様々なお酒が生産されています。フレーバードワインであるベルモットは、発祥の地として知られるピエモンテ州産のベルムートディトリノが有名です。レモンの皮から作られたレモンチェッロやブドウの搾りかすから作られるグラッパも人気があります。ヴィンサント、トスカーナやウンブリアなどイタリア中部で作られているワインです。陰干しブドウを使用しており、味わいは辛口から甘口まで様々なタイプがあります。白ブドウを2から5ヶ月ほど陰干ししてからカラテリと呼ばれる小樽で発酵熟成させます。カラテリは上部は少し空間を空けておくため、 少し酸化しながら熟成を経ていきます。発酵・熟成は瓶栽タイヤと呼ばれる屋根裏部屋で3から10年ほど行います。黒ぶどうで作られたものは山うずらの芽という意味のオッキオディペルニーチェと呼ばれています。いかがでしょうか。ここまでがイタリア概論です。ここをしっかり理解できるとこの後の格論の理解が飛躍的に深まります。このページはしっかりと押さえておきましょう。それでは今回はここまでです。お疲れ様でした。